こんにちは、環境市民のエコマチライフの時間です。今日の担当は前回に引き続いて井出健人と
久保一塚です。
またゲストも前回に引き続いて奥村文さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は環境首都コンテストが何なのかっていう話を聞いていただきました。ドイツ環境先進国のドイツの環境首都コンテストをモデルにして持続可能な地域社会づくりに向けてのコンテストを行っていると、2000年から始まって今回2010年度で第10回目最終回、そういったコンテストを僕たち
で今まではまだ日本の環境首都は
そう
現れてないわけですよね。
だからドイツのような環境首都を日本に作る、
いよいよ今回最後の回に誕生するかという
そう
大事な
回
です。
はい、はい、それを期待して今回もちょっと詳しい話を聞いていきたいと思います。では今日もよろしくお付き合いください。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
改めまして今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本の環境首都コンテストにボランティアとして参加させていただいてます、奥村文と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奥村さんも、井出くんも実はね環境首都コンテストラジオもしながら環境首都コンテストもやっているということなんですけれども、そのこういうそのボランティア活動に参加してこう変わってきたなっていうようなことありますか？
すいません。
自分自身がこうなんかこう変わったっていうようなことありませんか？
そうですね、私はこれまで環境政策というものが国際的なものや国家がトップダウン的にされる大きなものだと考えてきたんですね。そうした方がみんな環境に対して配慮した活動ができる行動をしていくんじゃないかといったふうに思っていたんですけれども、実際に活動していく中で自治体オリジナルの政策をされているところが結構いろんなところであって、でそれを結構有効に働いていて、環境の配慮した活動に有効に働いていて、でそれを他の自治体に広がっていっているというそういった流れを見ていることで、なんかボトムアップ的な環境政策もやるじゃないかって、新しい視点で見るようになってきましたね。
はい、そうなんですね。奥村さん自身はこう大学で政策科学っていうようなことを勉強なさってるっていうことなんですけれども、実際にこの何ていうんですかね、研究室の中でこう本でやるだけではなくて、ご自身が実際にその現場に行かれて、それをな政策を実際立案したり実施している人たちに会ってお話を聞くっていうことは面白いことなんじゃないかなと思いますけどね。
やっぱり本で読むものと全然違っているので、まだこれから自治体の方と直接お話ししていって、どういった環境政策を進めていったらいいのかということを一緒に考えていくことになると思うので、はい、そういったことがすごい
楽しみですよね。
はい、そうなんですね。
井出くんは何かありますか？
そうですね、ちっちゃいところからいくと、前回もちょこっと話したんですけど、自治体の職員さんとか首長さん市長さんの生の声を聞けるっていうのはものすごいいい経験になる。まだ大学の2回生なんで、そんな表な社会なんか出たことがないので、すごい貴重な経験になるなっていうのと、あるいは、持続可能性、持続可能性って難しい単語ですけど、それの大事さを学べたなっていうのがあるんですけど、一個分かりやすい例として、環境首都コンテストの質問の中で、交通分野っていうのがあるんですね。自動車、自動車って使ってるとすごい二酸化炭素とか出して環境に悪いっていうのは、いろんなところで聞くようになってきたんですけど、その代わりとして例えば自転車を使おうっていう、そういう質問があるんですね。自転車使ってますか、使うための取り組みしてますか、っていう質問をしているんですね。で、その中で、 自転車の駐輪場を整備してますかっていう、
あ、自治体がね、
お話がよく出てくるんですけど、駐輪場ってね、今ここ京都の番組なんでね、京都の例を出すと、例えば三条大橋の近くとか、
はい、
すごい駐輪いっぱいあるじゃないですか、
はい、
で自転車例えば駐輪スタンドとか整備しても、ほんな100円なんか払って自転車止めてられるかって言って、うん、そこら辺に止める人も結構いますよね、うん、
は
い、でそうすると今度せっかくお金かけて駐輪場整備したのに使われなかったら意味ないやんけっつって、うん、もう整備されなくなってしまう、なんかこう引いてみると、
うん、
自転車を使いにくい街になってしまうっていうんで、はい、例えばこれ自慢かもしれないんですけど、うん、僕は自転車は絶対なんかよくスタンド100円払ってスタンドに止めたりするんですよ、
うん、
で例えばこれまでやったらお金払って止めるのもったいないし、うん、無料であっちに止めとけば、まあ、撤去されるけどと、まあ、止めときゃええやんみたいな感じやったんが、
うんうん、
今はその払った100円は僕の財布から消えるんじゃなくて、それが巡り巡ってその自転車で住み動きやすい街のためになってるんだなっていう、
うんうん、
なんとなくだけどそういう実感をできるようになってきたかなっていうのが環境首都コンテストで学んだ大きなところだと、
すごいですね、その、まあ、街のシステムの中に自分の100円も役立ってるんやっていうことが実感できるわけですよね、うん、すごいですね、そういう経験ができたっていうのは、
政策とか聞いても何それ政策って何やねんみたいな、うん、もう新聞の向こうの世界じゃないですか、
はい、
それをもう目の前に見えるようになってきたなってい
う
のが大きな違いかな、
うんうん、なるほどね、うん、奥村さんもその政策っていうかパートナーシップっていうことに、はい、あのご関心が一番あるということなんですけれども、そういうことについては何かこう自分の中で気がついたこととかありますか？
そうですね、あの先週もあのちょっと話したことなんですけれども、そう実務的なことっていうのはあまりなかなかあの本の中でも語られないことなので、うん、
はい、
そういったことはやっぱり現場の人、あの NPO 職員の方から話を聞くことで新しい気づきとなりましたね、
うん、
はい、
まあ、そういうふうにしてね、ボランティアに参加することでこう社会と自分とのつながりが見えてくるっていうことがありますよね。
そうですね。
で、あの、ちょうど今、これから、環境首都コンテストの、チームは忙しく
なるんですよ。
で、
はい、
ボランティアを募集しているということなんですよね。どんなふうなことをすればボランティアになれるのか、ちょっとご紹介いただけますか？
はい。現在、環境首都コンテストでは、ボランティアを大募集しております。
はい。
はい。具体的な活動内容は、ま、あの、こちらで作った質問票を自治体職員さんの方にお送りしてますので、その、あの、質問票のチェック作業、それから、あの、そのチェック作業をもとにした、あの、自治体に対する環境政策へのアドバイスなどです。
うん、
はい、他にも、あの、環境首都コンテストネットワークといった会議がありますので、そちらの参加もできます。うん、はい。で、自治体の環境政策を学びたいなと、あの、思っている人、自治体職員を志望していらっしゃる人、全国の環境 NPO と交流したい人などなど、やる気のある方、大歓迎でございます。
はい。ぜひね、あの、ちょっと、なんか、何やろうなって思ってらっしゃる方は、ぜひ一度覗きに来ていただいたらいいんですよね。はい、
環境市民のサイトの方に行ってもらえると、環境首都コンテストのボランティアメンバーのインターンメンバーのブログなんかもやってるんで、奥村さんすごい更新してらっしゃるんでね、
はい、
僕サボってばっかりそういうブログもありますし、環境首都コンテストの全国ネットワークのホームページなんかもあるんで、またそちらもご覧になって興味を持たれた方は、後から言う環境市民の連絡先でもどこでも僕らの方までご連絡ください。
はい、まあ、あの、そういうふうにしてね、あの、興味を持ってくださる方がね、仲間が増えていくといいですよね。
もう、あと2、3人欲しい。
はい。頑張って。
はい。
はい、以上、奥村文さんと、まあ、井出くんも一緒にありがとうございました、はい。お話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、この辺で一曲お聴きください。佐賀春彦さんの馬頭琴で、武田の子守唄です。 ではここで環境市民からのお知らせです。今日は買い物でエコ宣言というキャンペーンのご案内です。二酸化炭素の約半分は私たちの生活から排出されています。私たちがエコなものを選びをすれば二酸化炭素を大幅に削減していくことができるわけですね。使うとき、使った後のエコも大事ですが、買うときに何を選ぶかによって二酸化炭素の排出量はほぼ決まってしまいます。メーカーや流通業者に影響を与え、エコな商品が選ばれるグリーン市場を作るために、買い物でエコ宣言にぜひご参加ください。応募してくださった方の中から抽選でプレゼントを差し上げます。詳しくは京都グリーン購入ネットワークのホームページをご覧ください。12月31日までです。ご応募お待ちしています。以上お知らせでした。
はい、応募していますということで、そろそろお時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご提案を募集しています。環境や街づくりについて皆さんのご意見をどしどしお聞かせください。環境市民の連絡先は電話番号 075-211-3521、 075-211-3521 です。ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。はい、ということで今日環境首都コンテストの話を聞かせていただきました。今日のメンバーは井出健人と
久保一津子でした。
ではまた来週、
さようなら。